はい、始めました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この言葉は、イスラエルの厳格な、いわゆる宗教的な指導者たちは、この細い紙に書いてですね、この、それを、この頭巾のこの紐にですね、この巻き込んで、いつも額につけて、その、折った。というぐらい、ユダヤ教徒にとっては普遍的な、非常に大切な言葉として、代々受け継がれている。これは、新命記に書いてある、トーラーって言って、イスラエルよ、聞きなさい。主なる神は唯一の神である。あなた方は心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。こう命令されて、モーセの、この、がイスラエルの人たちに語り伝えた言葉であります。要するに、イスラエルの人々にとって、神の民にとって、一番大切な言葉なんですよという意味ですね。トーラーっていうのは、いわゆる、心に貫きなさいという意味の言葉だそうですけれども、いつも唱えなさい、そういう意味の、言葉です。これが、この言葉です。もう一度言います。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。マタイによる、マルコによる、その十二章。29節。一番大切なのはこれです。読みましょうか。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。私たちは何遍口にしても何遍覚えようとして覚えてもやり足りないぐらいの大切な言葉です。イエス様はここにおいて、このマルコに含む12章の13節を見ますと、こう書いてあります。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ人の者数人をイエスのところへ送った。イエス様はもう十字架を目前にしてらっしゃいました。最後の週です。民衆を教えて、民衆が大勢イエス様と集まってきます。誰も彼もがイエス様、今度はイエス様に何を語るんだろうか。でも彼の中には純粋にイエス様のことを思って、イエスという教師はイエス様は一体何をお語りになるんだろうか、真面目な人たちも大勢います。しかし中には、今度は有名なイエスは何を語るんだろうか、どっかでこの律法に背くような、自分たちの教えに背くようなことは言わないだろうか。言ったらそこを、それは違う言ってやろう。もうイエス様の隙を伺う、そういう人たちもおったんです。ここに書いてある、パリサイ人とヘロデ教の人々、あるいはサドカイ人と呼ばれる宗教グループ、 パリサイ人。この人は一名分離派と言われておりまして、強いものと強くないもの、これをはっきり分かれる。そして自分たちは強いものだと、自分を清めて厳格に律法を守ろうとする人々。だからこの人々の中には、モーセじゃなくパウロも入ります。厳格な、非常に宗教的に律法を厳格に守ろうとする人々。だから律法の一点一角も間違わないように、いつもいつもその律法、旧約聖書ですね、まあこの時代はモーセの五章をもう全部そらんじているほど、そして厳格に守ろうとしている人々。そしてもう一つ、このヘロデ党という人たち、別の名前を我々の結構で言っているサドカイ人、この人たちはまあどっちかというと、ヘロデ王に何とか近づいて、宗教的なことを利用して、この自分の、この栄達を狙っている。そういうような人々。そして、そういう人たちは、なんとかして、ますます有名になっていく、名前が高まっていく、イエス様を、なんとかして、この取り除かなければならない。一生懸命イエス様の隙を伺っておりました。そしてもう一般の人々は、民衆純粋にイエス様のことを信じて、この先生今度は何を語ってくださるんだろうか、そういう純粋な宗教心を持ってイエス様の話を一生懸命聞こうとしている人々。この、3つに分かれると思います、当時の人々。そしてイエス様はそういう人々にいろんなことを語りつつ、祭の時にはどうするんだとか、このいわゆる祭、そういうような話をしておられました。ところが、ここに、28節を見ますと、こう書いてあります。律法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。イエス様に、どんな言葉の罠を用いて語りかけても、イエス様はその罠に陥らない。そこは神様の知恵を持って、立法から巧みにお答えになりました。それを聞いていた方に、立法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知って、イエスに尋ねた。イエス様にお尋ねいたしました。先生、それならばこの律法の中で一番大切なのは何ですか、全ての命令の中でどれが一番大切なものなんですか、大切ですかってここに書いてありますね。一番大切なんですか、たくさんの教えがこの旧約聖書の中に書かれてありますけれども、どれが一番大切なのですか。この律法学者は他の言葉の罠を設けてイエス様を試みようとする人たち、ようとしている人たちとはちょっと違った、真面目な態度を持って イエス様に尋ねていきました。イエス様は真面目な答え、この質問に対しては誠意を持って真面目にお答えになりました。イエス129節、イスラエル、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これ非常に大切な言葉です。イエス様はここであなたの神である主を信じなさいというふうにはお答えにならなかった。愛しなさい。信じるという言葉は非常に微妙な言葉です。信じる、信用する、恐れおののいて信じる、罰が与えられるから、与えられるのが怖いから信じる。日本の神社信仰の中にはこの罰が当たるから信じます、信心します、それから自分の体を打ち叩いて、もう難行苦行をして悟りを開く。神様はそのようなことは私たちに望んでいらっしゃいません。私たちの神は、私はあなた方を愛したから、あなた方も私を愛しなさい、こういうふうに言われます。そこが神信心というのと、キリスト教、イエス・キリストを信じるということとの違いです。イエス・キリストを信じるということは、イエスとキリストを愛するということです。イエス様が私たちを愛して十字架にかかってくださった、そして私たちの罪を取り除いてくださった。ですから私たちは罪にあがなわれた者として、イエス様、あなたを愛します、あなたが私を愛してくださったように私もあなたを愛します、これがキリスト教の信仰です。神社信仰、日本の宗教が古くから持っている神信仰を信仰するような信じ方を私たちクリスチャンはいたしません。ですから柱にお札を貼ったり、そしてその紙に書いたものを大事そうに祀ったり、そのようなことはいたしません。まあ何でもいいことですけれども、カトリックの人たちはそこにちょっとプロテスタントの違いがあります。マリアの像を飾って、ちょうど仏壇を飾るように自分の家の棚にそのマリア様の像を飾って、そしてそのマリア様に向かってお祈りをする。プロテスタントの私たちの信仰はそれとはちょっと違います。カトリックを批判してるわけじゃないから間違いないようにしてください。そこはちょっと違うということ。プロテスタントの信仰はあくまで私たちの罪のために順々に勝って、私たちが受けるべき罰を自分が身代わりとして神の子羊として受けてくださった、そのお方を信じて私たちの罪が許されました。罪に許された者として、イエス様ありがとうございます、感謝いたします、あなたを愛します、これがキリスト教の信仰です。ですから、あなたを愛するが愛しますから、あなたがおっしゃる御言葉も私たちは従います。世の中の常識がこうだからじゃなくて、 イエス様、あなたの御言葉ですから信じます。これがキリスト教の信仰なんです。間違いないように、イスラエルによって我らの神である主は唯一の主です。あります。あの日本の多くの家には神棚と仏壇、昔私の家にもあの神棚と仏壇がありました。でもこの私がクリスチャンになって、そのまあ当時若かったから、その何の考えもなしに、そのおばあちゃんにですね、そこには神様いないよって言ってしまった。ものすごく叱られてたという思い、あのいわゆる記憶があります。知れたか、あんなことを言った、もう涙を流して私に叱りつけたおばあちゃんが、そういう思いがあります。教会で聞いてきたらそのまま言ったんですよね。そしたら叱られました。でも今でも思います、神は唯一であって、神と人との中央者はただ一人であって、それはイエス・キリストです。神は唯一である。その唯一の神を書いてあるように、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛し、またもう一つ、また隣人をあなた自身のように愛しなさい、愛する、これはあのレビ記にある言葉ですけれども、このレビ記見てみましょうかね。あと創出レビ、ルイ記の19章、はい、ここにありました。19章の18節、あの全般の方は読まなくてもいいです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、ここに書いてあるその言葉です。当時そのパリサイ人たちは、あのいわゆる心を尽くし思いを尽くし知恵を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せるという言葉を、この先ほど話したようにこの額に吹きつけて、もう毎朝唱えながら毎日毎日生活しておりましたけれども、この部分が欠けておりました。ですから民衆を指して無知猛埋な群衆たち、無造無造の人たち、我々とは違う人たち、神から見放された人たち、そのような思いを持ったパリサイ人たちも多くいたそうです。私たちは彼らとは違うんだ、要するに特権階級の思いをパリサイ人たちは持っておりました。まあまあそれはそれとして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、イエス様あなたを愛します、イエス様を愛しています、私はクリスチャンです、 いうことはできるけれども、さて、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われると、これは心に思っていることと実際に行うこととは、だいぶ違うことが実際に現れる。私自身を愛するように、まだ親しい友人ならまだいいです。自分に敵対してくる者たちを、人たちを愛する。なかなかできないことです。ある若い人、男の人がいました。彼はイエス様を信じました。そして、熱心に信じました。やがて彼は献身して、神学校に入って、卒業して、伝道を始めました。なかなか、人が集まらない。でも、彼は熱心に、あなたの隣人を、あなたの隣人を、あなた自身のように愛しなさい。やがて、一人の、若者が、その彼の伝道している伝道所に来ました。そして、その若者は言いました。でもね、聖書にはこう書いてありますよ。あなたは、右の方を打たれたら、左の方を差し出しなさいって聖書に書いてあるでしょ。やってみていいですか。そうそう、要するに気明かしでやってきたんだよね彼は。そしていきなりその若い伝道者の頬を殴ったそうです。そしたらこちらの方も殴る。面白がって、ふんふんふん、あなたは関心ですねって帰ったそうです。次の日に今度は 4,5 人の若者を連れてきたそうです。そしてこの若い伝道者をボコボコにして、彼はそこで殴られて死んでしまいました。それでも彼はこの彼自身は確かに御言葉に従ったことになりますけれども、あるこの伝道者、あの牧師は言いました。あなたは私にそれやってみますか。私は殴り返しますよ。そう言ったそうです。だから、この人によって受け取り方は別、それぞれなんでしょうね。まあ、このクリスチャン新聞に載っていた話です。若い伝道者が、それで死にました。もちろん彼の魂は、天に昇っていったことでしょう。しかしそこまでやるのはどうかな、私自身も思います。でも非常に難しいことです、どう解釈するか。でも聖書は言います、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。だから自分のことには一生懸命になります。ちょっと体の悪いから、ちょっと熱があるから、すぐ病院に行きます。でも、それほど自分を大切するように、周りの人々に心を配っているかどうか。私自身を振り返ってみると、なかなかできない。でも聖書はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。私たちにできることは何ですか。その人々に施しをすることですか。世界中の 雨にも負けず風にも負けず 夏の暑さにも負けずして、あの宮沢賢治の歌がありますけれども、あのような人になりますか。それもなかなかできないことです。じゃあ何で私たちは聖書の言葉に従って、イエス様の言葉に従って、そして私自身が持っている信仰を彼らにも、イエス様のことを聞きなさい、イエス様を信ずるならば罪許されて神の民となることができるんですよ。それ以外私たちにできることはありません。周りの人々に親切にすること、老人をいたわること、自分より弱い者たちをいたわりの心を持って接すること、人間のすることには限りがあります。でも私たちに唯一できることがあります。それはあなたが持っている信仰を他の人に移し替えること。これで誰でもできることですね。打ち替えることはできないまでも、あなたの持っている信仰、イエス・キリスト様というお方がいらっしゃるんですよ。この方は正しいお方なんですよ。一度信じてみたら、せめてあなたの お話を聞いてもらう、それを私たちにできることです。それを深いものです。神は唯一だって、神と人との中央者はただ一人である、それはイエスキリストであると聖書の御言葉にございます。これは動かすことのできない真実になるんです。それしか私たちに聞くべきことはありません。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。そして最後この言葉の結びに、私は主である。はい。この言葉は旧約聖書によっては非常に重い地位がある。重い意味がある。イエス様はそのように語りました。マタイ伝によりますと、立法はこの二つの言葉にかかっている。立法と預言者はこの二つの言葉にかかっている。イエス様は語られました。私たちももう一度この二つの言葉を自分自身ですね、吟味して、心の中で咀嚼して、思って、いつもいつもそのことを言い聞かせていく。自分のなすべきことは分かってくると思います。多くの人たちはこの言葉を聞きます。あ、聖書にはそういうことが書いてあるんだ、それで済んでしまう。いえいえ、そうじゃない。イエス様はこの律法学者に何と言われましたか。あなたは神の国に遠くないと言われました。神の国に遠くない。私たちはこの聖書の御言葉を今知ったんじゃなくて、前から知っている。改めて聞きました。うん。その前に、聞いたことあるな。それでしまう、それでおしまいにしてしまうならば、あなたは神の国から遠くない。イエス様に言われるのみです。しかし、その言葉を信じて、イエス様、私のために十字架にかかってくださったイエス様、私の罪をあがなってくださったイエス様、イエス様、私はあなたを信じます。信仰をますます信仰をし続けます。進めてまいります。信じ続けます。イエス様、私を守ってください。私のうちにイエス様入ってください。そう願うならば、あなたは もはや神の国の民となることができる。この立法学者は賢い先生答えをいたしました。だからイエス様から、あなたは神の国から遠くないという、まあ、イエス様にとっては、イエス様から受けた、もう最大の、最高の、褒め言葉なんでしょうけども、でも、それだけでは足りないんです。私たちはイエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださった。そのことを信じるとき、自分のものとするとき、あなたには神の国を、あなたには神の国が約束されています。という答えをいただくことができる。私たちは、あなたには神の国が約束されています。という答えをいただけるかどうか。もう一度私の心の中を吟味してまいりたいと思います。信仰というのは心の中の問題です。心の問題じゃないです。心の中の問題です。そして私たちはイエス・キリストの十字架の血潮が私のために流されたんです。とっぷりと心の中にイエス・キリスト様の十字架を迎え入れることができたならば、あなたには神の国が約束されておりますというお答えをいただくことができます。私たちはクリスチャンとしてただワッチだけスーッと通り過ぎてしまうのではなくて、心の中にイエス様、私はあなたの民です、イエス様あなたは私の主です、唯一の神です、心の中に言うことができるならば、この新しい年を迎えてきたあなたにとって素晴らしい神様の祝福が待っている、このように思います。ですからイエス様からこのように神の国から遠くないという主の教化にとどまることなく、あなたは神の国が約束されております、あなたは神の国に入ることができるんですと言われるように、ますます信じ続けてまいりたい、そのように思います。終わります。